OD。 お昼前にお邪魔します。東京 FM ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息。今週もクイズサッカー大好き影山由佳が担当いたします。よろしくお願いします。この番組はランチ前のリスナーさんにホッとするような癒しの時間をお届けすることを目指しておりますが、ほぼ脱線している番組です。ぜひツイッターをフォローしてハッシュタグほっと一息をつけて実況よろしくお願いします。そして先週に引き続きましてこの方がゲストに来ております。自己紹介どうぞ。
桜坂46の森彩玲奈です。よろしくお願いします。
わー、よろしくお願いします。先週ぶり、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
どう、ちょっと慣れてきた、
はい、慣れてきましたかねドキドキしちゃいます今日も。
これ慣れてないやつ、
慣れてないやつ
うわ嬉しい。ちょっとね、はい、前回その影ちゃんって呼んでもらえることをこう決めたというか、はい、私もレナーって呼ぶことを決めたんだけど、はい、今週は敬語をやめてもらおうかななんて。
おー、結構ハードル高いですね
だってね、そんな先輩会 ないじゃない。
いやいやいやいや、私からしたらめちゃくちゃありますよ。
私がね、あのやっぱ1期生の中でも一番下だし
、
そう、なんならね、私2個下だからレナーよりも、
はい、
22歳だっけ。
そうですそうです。
今年早生まれ。
早生まれですね。
そうかそうか、
はい、
そう、私一応知ってるんですよ
すごい
好きな食べ物パンだから。
すごい嬉しい、そこまで嬉しいです。
いや今日もね、よろしくお願いします、
はい、お願いします。
はい、ということで、あの今日の放送12月2日ということで、12月ですよ、はい、もう師走でございます。
早いですね。
もう残り1ヶ月を切ったということで、
はい、
やっぱ毎年この時期になると、うん、
はい、
まあそのどの番組もね、あのお話をしてるんじゃないかなって、
あの、はい、はい、あのお話、
まあ、きっとあの桜坂さんが番組をね、はい、やられてる、うん、まあ、有楽町浜松六本木と、
はい、
ところでもきっと今後も話していくであると思うんですけれども、
はい、ま
あ、12月2日ということで、うん、まあ、一番乗り狙えるんじゃないかと。
おー、確かにそうですね。
半蔵門が一番だぞというところを見せていきたいと思います
、はい、はい、
じゃあこの話やっていきたいと思います、
はい、
まあ、どこまで広がるか分かんないんですけれども、うん、ラジオというものはね、放送している季節に合わせてお話しするのが当たり前らしいので、
はい、
はい、いきたいと思います。
はい、
今年も終わるね。
今年どうだった？
せーの、2022年振り返りトークはい、ありがちな振り返りトークをやっていきたいと思います。
やったー。いやー、
2022年もね、いろんなことがきっとあったと思いますよ、はい、日向坂も桜坂も。
そうですね、う
ん、森谷さん自身も、
はい、
ということで、まずはちょっとグループの話をしようかななんて、
はい、
私はやっぱりあの4期生が加入したこと、は
い、そうですよね、
うん、で、はい、やっぱりこう私いつもオーディションで新メンバーが入るたびに、私一応日向坂の1期生なので、はい、こう私推しの子が来てくれたらすごい嬉しいなっていうのをブログに書くのね。 で、
う
ん、で2期生だと金村美久、3期生だと高橋美久が入ってきてくれて、はい、いやこの流れだったらまあ私11人いるし1人はいるだろうみたいな、
うん、
で、
はい、
いたんですよ。
おー、すごい
嬉しい。宮津すみれちゃんって子なんですけど、
はい、
でなんか影推しの子いるよってマネージャーさんから聞いてて、はい、めっちゃ嬉しいと思って、
嬉しい。
そう、ただね、はい、一個気になるのが、はい、その子のなんかプロフィール見たら、はい、好きなメンバーが5人ぐらい書いてある
結構多い
結構意外と、なんか2人なら分かるよ、2人とかで誰かと影山かって分かるけど、はい、誰と誰と誰と影山ゆかみたいな、なんなら後半に書いてあるよそう、あ、そのパターンねと思って、はい、本人に聞いたもん、
うんうん、
でも他の子も好きなんでしょって
、はい、
いや影山さんが一番です。これね、みんなに言ってるパターン、
ね、
これみんなに言ってるパターン、
ね、
ちょっとね問いただしたいと思
います。怖い怖い怖い
桜坂もあれオーディション
は、はい、
もう終わったのかな。
これからです ね、まだ私も会ったことがないので、楽しみです。どんな
初めての後輩、はい、
そうです、初めての後輩になりました。
だって新に、
そうですそうです、
森谷さん、はい、1期生の中でも後に合流してきたメンバーだからね、
はい、
どう先輩になるの、
どんな先輩になるんですかね。自分がもう全然想像つかないんですけど、
絶対面倒見いいと思うよ。
そうですかね、全然多分なんか
ご飯とかおごってくれ
てなんかそんな素敵な先輩になれたらいいんですけど、
うん、いいね、うん、どう、一番楽しかったことは何ですか、
はい、
今年。
あ、今年ですか。でも本当なんかいろいろあったなと思って、でもグループとしてはそのツアーとかもこう各地に回らせていただいたりとか、まあそれこそその最後ラストはあの東京ドームに立たせていただいたりとか、まあでも本当 なんか別れも結構多い年だったなっていうのはすごい思いますね。
一期生も5人。
そうなんですよ、はい、
びっくりしたもん、
いっぱいもう、はい、減って
。菅井さん大好きだから。
そうなんですよ、ね、悲しい、うん、そのお別れもあったんですけど、うん、まあでもまた新たな出会いも、はい、これからあるので、
これからが楽しみですね、グループとしても、はい、うん、個人的な話なんだけど、うんうん、はい、私は今年これが大きいなと思ったのは、はい、インスタグラムを開設したこと、
はい、
この番組で、この番組が始まったの4月なんだけど、はい、その絶対やりませんって言ってたの、インスタグラム。
あ、そうなんですか。
やっぱりおしゃれじゃないし、
うん、そんなことないです。
おしゃれな人がやるものだと思ってるからね、インスタグラムは。そうそうそう、モデルさんとかね。
まあそうですね、そうだから
絶対やらないし、うん、やれませんって言ってた、はい、気づいたら始めてたし。そう、でもなんか、はい、なんかモデルさんっぽいことというよりは、うんうん、なんかお仕事のこう感想とか、はい、
な
んかクイズ番組で成功できなくて悔しかったの反省をバーって書いたりとか、
はい、いいですね、
とか、はい、なんかそのクイズとか謎解きを自分でインスタグラムで出題してみたりとか、
なんか
自分が苦手だと思っていることじゃなくて、得意だと思っていることをやるようになったら結構皆さんに楽しんでもらえてて、なんか自分的にもこうこれでいいんだなって思えるようになったのが、はい、やっぱインスタグラムのきっかけだったりするから、なんかすごいやってよかったなと思うんだけど、あれ、ま、やってないよね、
はい、私はやってないです。
でもあれやね、一応やろうと思えば、
やろうと思えば、やろうと思えば。でも私も本当全然なんか、うん、写真とかおしゃれに全然撮れないので、
そうなの、はい、なんか私服おしゃれやし、
いやいやいやいや、全然なんか、だからちょっとまずそのカメラ修行というか、ちょっとそういうのやってからじゃないと、ちょっとなんかいい感じに載せたいなって思っちゃいます。なんか
確かに。でもね、
おしゃれに、
あの私のインスタ見て全然いい感じじゃない。なんか、はい、なんかその綺麗に見せるコツとして、うん、そのなんかサイドを、はい、あの彩り、
あの、ね、
をなんか統一するとか、なんかその、うん、あのさ、写真をなんか白枠で囲ったりとかあるじゃん、その加工で、はい、うんうんうん、なんかそれを統一する、全部白枠で囲うとかあるらしいんだけ ど、はい、私もう全部ランダムでやっちゃってて、載せたい時に載せるみたいになっちゃってるから、なんか本当になんか統一感はないと思う。逆に統一感ない方が違和感があって目に留まるかなとか、開き直ってるもん最近は。
開き直る。
そうそうそう。
まあでも確かにそれもあるかも
です。結構楽しいです
よ、インスタグラム。いいですね。うん、
あのインスタのフォローよろしくお願いします。
ポチって、は
い。ありがとうございます。失礼いたします。神奈川県40歳、ダメ野郎さん。こんにちは、影玲奈。
こんにちは。
お二人は外番組の経験が豊富なので失敗話を聞いてみたいです。あと一番印象に残っている仕事なんですか、ということで。確かにそのバラエティとかね、よくお見かけするけど、はいはい、失敗とか反省とか後悔とかある？
はい、いや、もうそんなのはもうほんとしょっちゅうありますね。なんか、オンエアとか見返して、うわー、なんでこんな、なんか、ここもっとこうだったでしょうみたいな、なんか反省みたいなのは毎回のようにありますね。
あ、そうなんだ、
はい、ありますか。
いや、私もいっぱいあるよ。私も自分の放送見返すタイプだから、うん、はい、そう、3時間スペシャルとかちゃんと全部、
おー、すごい、
見るタイプ、はい、で毎回一半もう全部の瞬間で反省して、うん、なんなら泣いて、もう頑張りますってな感じなんだけど、もうこの間で言うと、うん、あ、なんかミラクルナインさんに出演させていただいた時に、はい、そのタイムマシンクイズって言って、うん、ちょっと時代を遡ってそのクイズに答えてくるものがあって、はい、私2001年生まれなんだけど、はい、2000年もの問題が私に出されて、2000年の問題になった瞬間に分かんなかったの、私が、はい、でその時になんか影山ちゃんこれやばいんじゃないみたいな空気になった時に、はい、なんか私がなんかその後突っ込んでもらえるかなと思って、はい、いや、これ生まれる前ですって言ったの、
はい、
したらなんかその生まれる前ですがめっちゃ言い訳っぽく聞こえてたっぽくて、なんかその私はその後のトーク的になんかそこ、いや、生まれる前だったもんねとか、いや、言い訳してんじゃないよみたいに言ってくれたらいいなと思ったけど、なんかすっごい負けず嫌い見えちゃって、そうそう、それとか、そういうちゃんとした反省をしてる。
すごい具体的な、
そうそうそう、だもうちょっとなんか可愛げで言えばよかったんだなっていうのは、はい、私はなんかその、あの、生まれる前だから分かんないんですみたいな気持ちで言ってたけど、
うん、そうですよね、
結構言葉がね強いから、はい、そういうのを反省したりとかしてるかな。
確かに難しいですよね、なんか伝え方とか、
うん、難しい、一瞬だしね。トライアンドエラーだから、そう、トライアンドエラーだからね、
トライアンドエラー、
うん、そう、大事、トライアンドエラー。どうですか、
トライ、あの、挑戦、
お
アンドエラー。 空振りって感じですかね。
まあまあまあまあ野球っぽい
感じですかね、うん、ニュアンスはそういう、そう
ね、でもやっぱトライアンドエラーとか PDCA とかね回していかないといけないからね、
まあ、すごい難しい言葉ばっかり、うん、
PDCA 回したことはある？
PDCA、うん、
回したことある？
PDPPPP なんだろうな、パソコンですか
PC やないか
まあその
PDCA、 そうそう PDCA
初めて聞きました今。
まあ、ちゃんと予定組んで目標立ててやってみて失敗して、うん、はい、もう一回やり直そうみたいな感じ。
へー、すごいなんか勉強になりますね。
なんかそのこれからの目標とかありますかとか、うん、なんか活動で気をつけてることありますかって言われた時に、はい、あのなんか PDCA をしっかり回していこうと思ってって言うとめっちゃそれっぽくなる
すごい、それちょっと使わせていただきます。
これよく使う、おすすめ。じゃあちょっとあのインタビュアーやるので、
はい、
あのちょっとそれを実践してみていただいて、はい、練習ね。じゃあいきますね。あの森谷さんはこう、はい、今まで桜坂の2期生として様々な活動されていると思いますが、はい、活動していく中でこう気をつけていることや心がけていることってありますでしょうか？
はい、そうですね、 PDCA にはやっぱりこう心がけて常に PDCA、はい、PDCA
思ってますねPDCA に頑張ろうと思っている、
は
い、
あ、そうです、 PDCA を頑張ろう、
はい、PDCA 頑張ろうと思ってる、はい、具体的にはこうどんなことを PDCA の中でも、いや PDCA いろいろあると思うんですけど、その中でもどれを、はい、PDCA それぞれあると思うんですけど、
です D ですかね。
あ D、 、はい、あ D を頑張っている、
はい、
まあ、大事ですよね、 D、 まあ、D が一番の、まあ、起承転結のね、点みたいなのがありますから、
はい
はい、やっぱ D、
D は結構大事かなって自分では思ってます、
ね、なんで D が大事だと思う？
あ、まあやっぱりこう桜坂でやらせていただいてて、うん、あの、うん、まあ、D ダンスということであ の
ダンス、
うん、はい、ダンスはやっぱり
ダンス D、
うん、やっぱりこう力を入れてるので頑張ろうかなって
めちゃなるプラン、ダンスチェックといや最高ですね、
うん、
これはもうみんな愛されるはい、ということで、はい、2022年ちょっと振り返らせていただきましたが、はい、まだ12月もクリスマスというね、一大イベントも残っておりますので、はい、引き続き残りの2020年を一緒に楽しみましょう、
はい、
ではここで一曲お送りしたいんですが、
はい、
でな、せっかくなんで桜坂さんから一曲選んでいただけますか？
はい、それではお聞きください。桜坂46で制服の人形。
大好き。ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息。この番組は町のホットステーションローソンの提供でお送りします。東京 FM ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息、影山優香と
桜坂46の森谷玲奈でお送りしています。
ではここからは玲奈と一緒にこのコーナーをやってみたいと思います。
はい、
なりきりコールセンター。
おー、
はい、これいつもほっと一息でやってるコーナーなんですが、はい、このコーナーは資格を多く持っている影山優香がリスナーさんからのお悩み、はい、相談ごと聞きたいことに対して専門家になりきってそれっぽくお答えしていくお時間となっております、
はい、
まあ、ちなみにレナ、これ、はい、あくまでも専門家風なの、そう、風、はい、風やから、
はい、
まあ、間違ってるし、まあ、大体間違ってるんじゃないかって思うけど、はい、なんか聞くところによるとそれっぽく聞こえるらしい、うん、
おー、なるほど、
ちょっと楽しんでいただきたいと思います、はい、ちなみに私が資格取得している資格は、はい、世界遺産検定2級、ニュース時事能力検定2級、不動産知識検定、薬学検定1級、歯科助心理カウンセラーになって
ますすごいすごい、
まあ、ここら辺のね、もう手札を活かしてそれっぽくお話できればと思っております。
何個持ってるんだろう、すごいですね、はい、本当に。
そう、私も数えれてないもん最近あと注意点なんだけど、
はい、
あの若干ね、はい、あの早口になっちゃうので、うん、そう、勢いで押すみたいなとこあるからそう、早口になっちゃうので、
はい、
そこでわけわかんないこと言ってる、
う
ん、何言ってるかわかんないなって時は、
はい、
もうストップとか、
ちょ、ストップ、
ちょ、すいませんみたいな感じで止めてもらえると、
はい、
はい、そこで止まるのでは
い、わかりました
、はい、お願いします。
はい、
では早速メール紹介していきましょう、はい、ということでレナ、お願いできますか？
東京都20歳、ラジオネーム三浦康子かっこ偽物さん、ありがとうございます。最近僕は肩が凝っているのですが、いるのが悩みなのですが、お母さんに肩の肉を柔らかくするにはどうしたらいいかなと相談すると、お酢をかけて冷蔵庫に寝かすといいよと教えてくれました。しかし一人暮らしの僕の家の冷蔵庫は僕が寝られるほど大きくないので、新しい冷蔵庫を買うか悩んでいます。オペレーターさんの回答を、お酢でびしょびしょになった T シャツを洗濯しながら聞きたいと思います。 では影山先生お答えいただけますでしょうか。は
い、お問い合わせいただきましてありがとうございます。そちらですね、まず肩のお肉というところで、なかなかこう張ってしまう部分があると思います。2つの事象に分けていただ話させていただきますと、実際にですね、こう筋肉質な方っていうのは凝りやすい部分があると思うので、はい、ただボディービルダーの方っていうのは、なかなかこう筋肉を張ることがないらしいんです。なんでかと言いますと、やっぱり常にこう筋トレをし続けてるというところで、凝る前にこうちゃんと消化ができて、こう筋肉をちゃんと動かしながら大きくすることができているというところなので、ぜひこう肩周りの筋トレみたいなのをされてみてはいかがかなと思います。そしてですね、筋トレをした際にはですね、なかなか筋が切れると思いますので、しっかりとタンパク質を摂取するというところで、その肩肉をね、ぜひ摂取していただければと思います。そのお酢でベンベンにつけた肩肉をね、ぜひ摂取しながらですね、プロテイン摂取していただければと思います。そしてですね、お酢につけるというところなんですけれども、酢酸のこう抗酸化作用であったりとか、様々なね、こう効能がございますので、ぜひこうタンパク質を摂取する際にはですね、酢酸の入った商品であったりとかっていうのをね、こうちょっと隠し味的に使っていただけると、より効果的にこう筋トレもしながら、体の肩のお肉もね、こう癒しながらっていうところで、こういい効果が期待できるのではないかと思います。ということで、お問い合わせいただきありがとうございました。
おー、すごい。いや、ということで、はい、もうすごすぎました。ちょっと、
酢酸って何かわかりますか？
酢酸、
はい、
酸ですよね、
はい、
お酢、
酢酸の酢はどうやって漢字書くかわかりますか？は
い、おっとっとっと作るじゃないですか？
作る、酸を作るって書くの？
作る酸、
作る酸、作る酸で酢酸、酸が生まれていくと。
違いますか？
一応正解は、
はい、
お酢です。お酢の酢、
酢で
咲く。
咲く。酸は。
酸は酸。
あ、酸は
酸。酸は合ってるのよ。
そうだ。
ということもあります。
すごい、なんか勉強になることが多すぎて、ちょっと。
お、
今日はもう頭が。
勉強になってるらしいですよ、どうやら。
すごい勉強になります、本当に。途中からもう全然頭に入ってきてなかったですけど。
それで勉強になるとおっしゃっている。この勢いで。じゃあ続いてお願いします。
はい、大阪府19歳、ラジオネームどこでもどこでもペアルックさん、
はい、ありがとうございます。
もしもし、森谷さんを前にニヤニヤしていそうな影山さんにお聞きしたいのですが、
図星、
恋を積分すると愛になるらしいのですが、森谷さんを積分すると何になると思いますか？では影山先生お願いします。
はい、お問い合わせいただきましてありがとうございます。そうですね、こちらのお話につきましてはですね、
はい、
まずですね、恋と、微分積分の関係についてお話しさせていただければと思います。森谷さんを、積分するとどうなるかっていうところなんですけれども、はい、森谷プラス C という構造式が書けるのではないかと思います。こちらの森谷プラス C の C というのは恋の C ですね。 COI で恋の C でございます。こちらですね、積分するとプラスでついてくるものなんですけれども、
はい、
森谷さんに、もう積分してしまうと、やっぱり心が、面積が測られてしまって、心の内を明かされてしまうと、心の内を明かされた中でこう手玉に取られてしまうような、心がね、恋で森谷さんでいっぱいになってしまうというところでございますね。これでね、やっぱり森谷さんのこのハート愛の広さで、その積分された面積部分が森谷さんでいっぱいに埋め尽くされてしまうというところでございますよ。
はい、
はい、ということでですね、皆さんもレッツインテグラルというところでですね、皆さんもぜひ好きなお好きなメンバーを積分してみて、心をね、皆さんメンバーで満たしてみてはいかがでしょうかということで、ありがとうございました。
ありがとうございます。
積分は分かりますか？
ちょっともう分からないです、本当に分からないので、もうずっと積分
カタカナで積分って数学の用語で、
はい、
その座標、座標とかが、はい、X とか Y とか、二次関数とかいろいろあると思うんだけれども、その関数っていうのがあって、はい、その、はい、グラフとか見たことあるかな？二次関数とか一次関数とか。
大嫌いなやつ
で。そう。で、こういう線、なんかなだらかな曲線とかの、なんかある点とある点とかを取って、そこの面積を取るっていう、その、あんまり日常生活では、お見かけしないようなものなんだけど、それで面積がわかるみたいなことなので、大体合ってるかなという感じ。
もう合ってます。
そうそうそう。
ほんと、すごい。
C っていう、 その積分定数っていうのがつく、必ずその計算でつくようになるんだけど、
はい、全然わからない、
そうそうそう心が限界です。もうレナーの心が限界
です。全然わからないですけど、なんかもうありがとうございます。
ありがとうございます。
すごい嬉しかったです。
これに関しては特に私も合ってるか分かんないからな。ちょっとね、
でも絶対合ってますよ。もう分かんないですね私。
皆さんもね、ちょっとねレナーで面積を満たしていただければと。
すごい。
続いてのお便り、お問い合わせお願いします。
はい、神奈川県22歳、3歳のサイさんからのお問い合わせです。
ありがとうございます。
もしもライブの MC で話を振られたら、 TED みたいにプレゼンテーションを始める影山さんにお聞きしたいのですが、僕は哲学的なことを調べるのが好きで、この前もネットで愛の対義語と検索しました。愛の対義語は憎しみと出てきたのですが、他にも無関心とヒットしました。憎しみも悪くないのですが、なんかドンピシャな答えじゃないと感じてしまいます。学生時代に哲学系の賞を受賞した影山さんが思う愛の対義語は何ですか？
はい、あのごめんなさい、このコーナー中ごめんなさい、はい、あの TED はご存知？
LED なの知ってるんですけど。何ですかね。TED とは
やばい、あのじゃあ予想で TED っていうものが何かわかりますか？あのヒントあげます。これ、
はい、
あのテッ
ド、あ今言おうとしました、テッドって、
はい、お
テッドですか？
でもね私、あわかるよ、レナーが思ってるテッドじゃないと思う。
えクマのテッド、
ほらね、クマじゃない方なの。
何ですか？
あのこちらですね、今写真見せてもらってるんですけど、すあのいろんな各界の、はい、まあ、なんか第一人者みたいな人が自分のプレゼンをするみたいな、
へ
あ世界中の人に向けてこ う, う、まあ、こういうことをやってますみたいなのを、はい、そう自分の思いとか考えを発表する場なんだけど、
はい、
それの話ですね。もう1秒目で私たちはね、おや？
おや？私も TED なんだってなりました。
後半あんま聞いてなかった。まあでもちょっとお問い合わせにねお答えさせていただきます。ちょっと一回読ませてください、はい、TED が気になっちゃったね。はいはいはいはい、なるほどなるほどなるほど、はいはい、わかりました。学生時代に哲学系の賞を受賞した影山さんが思う愛の対義語は何ですかというところで、
はい、
はい、ということで高校2年生の時に倫理哲学グランプリというところで同賞を受賞させていただいた影山由加がお答えさせていただきます、
はい、
ということで、検索いただいた通りですね、愛という形は様々であるからにして、うん、愛の対義も様々な形があると思います。なので憎しみであることも無関心であることも間違いでないと思います、うん、はい、これはですね、まあ、例えば無関心で言いますと、はい、愛があるからこその、まあ、その指摘であったりとか愛があるからこその厳しいアドバイスがあると思う中で、一番怖いこと、一番悲しいことは無関心だと思います。そう、個人的な意見の思う愛の対義語につきましてはですね、愛というのは心にあるものでありまして、はい、まあ、心があるからこそ存在するような、まあ、関係性だと思いますので、はいはい、まあ、愛の対義語、まあ、愛の対義語で言いますと、
はい、
ボディ
ボディ、
はい、ボディですね。愛の対義語はボディだと思っております。これなぜかと言いますとですね、愛というのは心があってこそ存在するような感情だったり感覚でありまして、心のないボディについて、心のない体は、まあ、全てその愛が存在しないものである、この借り物や宿借りの住む宿のような存在ですよね、ボディというのは。なのでまあその宿借りが、まあ、その宿借りが、まあ、仮に愛だと仮定いたしますと、その宿借りのいない宿、ただの貝殻っていうのは、まあ、ボディということで、まあ、間違いではないですよね。その宿借りのいない宿っていうのは愛のない、まあ、体と一緒なので、まあ、そのボディと言える、その比較を通してでも、まあ、そこで、まあ、同じものだと言えると思っておりますということで、お問い合わせいただきありがとうございました。
ありがとうございます。影山さんちょっと滑りましたね。
うえぇ、初めて突っ込まれた。初めて突っ込まれたレナに。いやいや、考えた上よ。いや、私だって無関心とか憎しみがあってるなって思ってるよ。愛とボディ。愛とボディでしょ。
滑ってないです。ちょっと滑っちゃいましたね。
いやいやいや、でも宿借り、でもさ、宿借りが、さ、中が入ってないさ、貝はさ、
はい、
なんか、あんま魅力的じゃないなって思うじゃない。まあ、あんま愛着湧かないじゃん、ただの貝。
そうですよね。
そうそうそう。ということですよ、やっぱね、
ま
あ、
すごいな、
まあ、ボディ、愛があってこそのボディですからね、
うん、そうですね。はい、 続いて読みます。東京都27歳、ボイルした魚は空を飛ぶさんからのお問い合わせです。
ありがとうございます。
最近寒くなってきたのでインナーにヒートテックを着るようにしているのですが、朝着替える際寝ぼけているのか間違えてエアリズムを選んでしまうことがあります。オペレーターさん、どうすれば間違えずにインナーを選べるのでしょうか。
はい、お問い合わせいただきましてありがとうございます。ユニクロのですね、まあエアリズムを選びになってしまうと、まあその通気性が良くて速乾性が高いエアリズムを選んでしまうというところで、まあですね、はい、あの速乾性という部分に関しましてはヒートテックよりも性能が優れている部分があるので、こうな汗をかくそのっていうのは意外と冬にも多いと思うんですね。なぜかというと、こう暖房が効いている場所だと着込んでいるとやっぱりこう内側から汗がすごく出てしまう部分があると思うんで、そういう部分では速乾性というものがある、通気性があって速乾性があると、こうよりこうまあまあ蒸れとかもなくお使いいただけるので、まあその不適切ではないと思うんですよ。だから不正解ではないと思う中で、まあ、ただそれでも暖かくなるために、あのヒートテックが必要となりましたらですね、まあ、私が実践していることなんですけれども、あの部屋の、あの右端とあの左上端に、あの服を置いとくっていうのをやっておりまして、あの私あのまあ、寝ぼけながらでも絶対に方向は間違いないので、テレビがある方側にこうあの服を置いといて、で左側にカバンを置いとくと絶対にそっちの方向に行くので、あ絶対に右上に服を置いたなみたいな、でそこに寝る前にそのヒートテック着たい服を置いておくと方向は絶対にその歩いていれば間違いないので、なんかその場所をすごく離れた場所にそれしかない、その周りの空間に服がそこにしかないっていう場所を作って、そうでまあ、そのカバンもそこにしかないっていう場所を作って置くっていう寝る前の行動が肝になってくるかなと思いましたね。はい、ということでお手合わせいただきありがとうございました。
ありがとうございました。おーすごい
おーすごいいただきました
なんかもうすっごい説得力あって、もう私もちょっとそれ実践しようかなって思っちゃいました。
あ嬉しいどう、寝起きはいい方ですか。
寝起きは良くはないですね。結構ずっと寝てたいタイプで、なかなか起きれないですね。
そう、朝早い仕事も多いからね。
はい、
なかなか結構寝る前にちゃんと準備できるタイプ。
あでも朝本当ギリギリまで寝てたいので、そうですね、夜に全部用意してって感じです。私は
偉い、
朝できないです絶対。
そう私もさ、用意できないから服もねそれで用意しちゃう、なんか荷物セットとかと一緒に
私も用意しちゃいます。
そうそうそう、それはおすすめかも
ねえ、いいですね。
うん、
続いて東京都24歳、千円の白菜さんからのお問い合わせです。
はい、
もしもし、日向坂のメンバーのことが好きで好きでたまらない影山さんにお聞きしたいのですが、
何言ってね、
日向坂46のとしちゃんとX ジャパンのとしちゃんはひょっとして同一人物ですか。二人とも髪が長くて歌が上手いです。
は
い、ということでお願いします。
お問い合わせいただきありがとうございます。日向坂46の一期生メンバーである加藤志穂と X ジャパンのとしさんが同じ人物なのではないかというお問い合わせいただきましてありがとうございます。こちらはですね、あのまず、そうではないと否定するような要素っていうのは証明が難しいというところが一つあると思います。やっぱりですね、まあ、宇宙規模で考えましても、例えば仮に宇宙人がいるかどうかという話につきまして、宇宙人がいることの証明より宇宙人がいないことの証明の方がはるかに難しいとされています。これはですね、あのスティーブン・ホーキング博士も物理博士であの方もいらっしゃると思うんですが、彼も、まあ、宇宙人が存在しないと言える証拠が見つからないので、それを真っ向から否定することができないと言っております。それと同じように、 XJAPAN のトシさんと日向坂のトシさんが別の人物であるという証明というのはなかなか、まあ、物理的にも難しい状況があると思います。仮に、はい、例えば歌番組なのでご協力させていただいても、どちらかが本物でどちらかが偽物であるという、まずそこの証明もまず難しいところがあると思いますので仮にその本人でない場合、まあ、その本人が同時に存在していない場合もございます。例えばね、まあまあまあ影武者のような存在がいるかもしれません。影武者かどう、その日向坂の加藤志穂が影武者であるか本当の加藤志穂であるかどうかの判定というのはその場ではできませんので、まあそこが証明できないということは、まあ同一人物であるかどうか否定することができないと思います。ということで、まあ同一人物である可能性があるというところ、こちらをですね、まあ結論とさせていただければと思います。はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。いやー、これは違う人だと思いますね。曲までかかっ
ない。
いや違う人ですね、
うん、だって別人だって、はい、じゃあレナ言える？
まあうん、
なんで別人だと思うの？
うん、なんで？
お問い合わせ来てるからさ、レナなりにもちょっと答えてもらえたらなって。
うん、そうですね、まあ、
別人ですか？
まあ私から見てまあ。まあ、違う人です
ね。違うか。
違います。はい。
あ、別人か。ああ、違うか。そこ引っかかんなかったね。クミさんと違って。はい、ということで。
リスナーの皆様、こんな感じの受け答えでよければ、ぜひメールを送りください。以上、なりきりコールセンターでした。さて、続いてのコーナーは、ローソンさんの一押し情報をお知らせする、ローソンピックアップのお時間です。ウィキペディアをちょっと拝見させていただきまして、はいはい、守屋レナさんは好きな匂いを探すのが趣味と書いてあったのですが、うん、はい、私たちがいるここのスタジオの匂いってどんな感じですか？
はい、小学校の音楽室の匂い。
さあ、ここからはローソンさんの一押し情報をお伝えしているローソンピックアップ、今週はこちらをご紹介したいと思います。
ローソン桜坂46キャンペーン限定グッズ、
イエーイ。はい、ということで、はい、ローソン桜坂46キャンペーン限定グッズの情報をご紹介したいと思います。
はい、
いろいろあるみたいですね。
はい、
手元にあるんですが、一つずつご紹介させてください。一、はい、つ目が桜坂46個別ラバーキーホルダーという800円プラス税というところで、はい、こちらはですね、まずローソン店頭 HMV 店頭販売商品でございます。はい、11月29日火曜日からの販売でございます。はい、このラバーキーホルダーなんですけど、はい、これ手元にありますね。
ありますね。
かわいい、かわいい。これもなんかクリスマスとか雪のシーズン仕様で、
かわいいですね。なんか今までにまたない感じの、ね、う
ん、なんかもちもちなパッケージになってて、うん、
すごい、
かわいい、
かわいい。
やっぱり白とピンクというところで、白は雪で桜坂もね、
いや本当に桜坂をイメージしてくださって、
うん、このカラーリングがかわいいですね。かわいいですね。ちょっとグレーっぽくて、
本当だ、うん、グレーですね。
ね、可愛い、メンバーごとに名前も書いてあって、はい、こちらもですね、まあ店頭でのお取り扱いですが、なくなり次第終了というところなので、
はい、
はい、店頭でお買い求めいただくことができます。そして取り扱い店舗はローソンのキャンペーンページをご確認くださいと。
はい、
はい、続きまして桜坂46ラバーキーホルダーボックスセット全19種入り、こちらもございます。
はい、
このラバーキーホルダー個別に店頭で販売されているものなんですが、はい、ローソン店頭にあるロッピーと HMV のオンラインサイトでこちら全種類が入ったボックスセットをご購入することができます。
すごい、うん、
これね、全員欲しいバディーズですよって、うん、みんなのこと大好きなバディーズですよっていう皆さんにね、うん、ぜひこちらはですね、同じく11月29日火曜日から受注販売が開始されるというところなので、
はい、
このどちらも11月29日からの販売なので、ぜひお忘れなきをということでございます。はい、ローソン店頭のロッピーと HMV のオンラインサイトで火曜日の午前10時から販売です。こちらのボックスセットの方はですね、商品の、はい、受注販売開始が11月29日なのですが、お渡しは来年2023年の3月28日を予定しているというところで、まあその時期の変更はあるかもしれませんが、はい、覚えておいてほしいですね。ちょっと引っ越しとかされちゃったらね、
そうそう、
そう困っちゃうから、覚えていただければと思います、
はい、お願いします。
は
い、
個別ラバーキーホルダー、そしてラバーキーホルダーのボックスセットの方よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、続きましてまだまだございます。はい、続いてご紹介させていただくのは A3 クリアタペストリーでございます。
はい、
こちらもロッピー HMV 限定グッズなのですが、ローソン店頭のロッピーと HMV で11月29日同じく11月29日から受注販売が開始される。はい、そしてお渡しは、ボックスセットと同じ3月28日を予定しております。
はい、
はい、こちらはですね、A3 と A4 の違い分かりますか？
お、分かります。A3 の方が大きいんですよね。
お、すごい。
あ、よかった。
なので
結構大きいですね。
そうそう、それを家で飾れると。クリアタペストリーなので、この背景がこう透けてる。
はい、ああ、そうですね。クリアが。
そうそうそう。だから、
なるほど。
そうそうそう。
いいですね。飾ってほしいですね。
飾ってほしいですね。
はい、うん、
楽しみ。
はい、心理カウンセラーの資格を持っている影山先生、
はい、
クリアタペストリーを飾ることでどのような症状が出るのでしょうか？
はい、お答えさせていただきたいと思います。
はい、お願いします。
A3 クリアタペストリーをですね、実質に飾っていただくことの、はい、まあ、メリットでありデメリットになってしまうかもしれません。
はい、
こちらなんでかと言いますと、うん、家にその桜坂のメンバーが存在することが当たり前になってしまうんですね。こう常にこう桜坂のメンバーが見守ってくれているような状況に自分を置くことで何が起こってしまうかというと、うん、はい、その自分が家から出た時に喪失感が生まれてしまうんですよね。
なるほど。
これをどうや桜坂 かのメンバーが自分の身近にいないどうしようってなった時、これがどのように影響するのかと言いますと、うん、ライブとか見ぐりで会いたくなってしまうんですね、
はい、
この A さんクリアタペストリーをこう飾っていくことで、はい、より桜坂のライブを見たくなってしまうと、うん、それで、まあ、その喪失感を穴埋めするような形の行動を取ってしまいがちになってしまうのではないかと思っております。
おーいい症状ですね、
うん、
仕方がない
適当、適当ですかね、ね、いいね、いいね、
いい症状ですね。何だろうと思いましたけど、自分でも
いい症状ですね聞き取れてはいますか。
聞き取れてはいました。いやでも本当飾ってほしいです。飾ってこの症状になって、うん、いっぱいライブとか来てほしいですね。
確かに常にライブ行って、うん、ライブ行きたいなと思って行って、うん、ライブ行ってからもうタペストリー見て余韻に浸ってほしいです。
そうですね、うん、最高です。
最高な循環です、うん、
先生ありがとうございました。
ありがとうございました。もっとこれらの限定グッズ知りたいという方はローソンのホームページチェックをよろしくお願いします。東京 FM ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息。クリスマスには雪だるまのコスプレをしたい影山由佳と、
クリスマスにはうさぎのコスプレをしたい桜坂46の守屋麗奈がお送りしてきました。
合わせてよ雪だるまに。
雪だるまに、確かに
雪だるまに。
うわー KY でしたね。
トナカイとかね。
あーかわいい、
うん、かわいくなっちゃった。もう独走しちゃった。うさぎでかわいさが独走しちゃう。でも私の雪だるまもきっと需要ある。
絶対かわいい、
うん、誰かに。あ優しい、ずっと優しい。ありがとう、はい、ということであっという間にエンディングでございます。いや2週間ありがとうございました。ありがとうございました。楽し、私はすごい楽しかった。
いや私もめちゃくちゃ笑って楽しかったです、
ありがとう、嬉しい
ありがとうございます、
うん、やっぱねいい子だね。
いやいや、
うん、私の全てを肯定してくれるそういう点でいい子。
よかったです、そう言っていただいて。
よかったです。あーあれか、後でそのマネージャーさんに言うタイプか。
言わないです
よあのしっかりしてるタイプだね、ちゃんとね、あの外ではね頑張れる。あー面白い、すごい笑った今日。ありがとう、
ありがとうございます。
はい、レナーは桜坂さんのお知らせあるかな、
はいはい、いいですか、
うん、
はい。12月8日9日桜坂46セカンドイヤーアニバーサリーバディーズ感謝祭が、日本武道館で開催されます。
おー、
はい、ありがとうございます。
もうすぐじゃない。
もうすぐですね、
1週間ちょうど、
はい、武道館でやるんだ。
はい、
やらせていただきます、
やることはもう決まってる？まだ決まってない？
いや、あ、今の段階ではまだ私たちはそんな
そうかそうか収録してんだよね、
はい、
でもだってさ感謝祭みたいのって初めて。
そうです、初めてなのでちょっとワクワクです、ね、どんな感じになるのか、
ね、どんな感じなのかちょっと私も気になるよ、
はい、
それがねこれからすごく続いていったりとかね、
恒例
の行事になっていったらね、うん、面白そう。
いや、ね、はい、ということで、うん、ちょっと詳しくは桜坂46の公式ホームページをご覧ください、
はい、よろしくお願いします、 お願いします。はい、ということで番組ではリスナーさんからのメールを大募集中です。メールは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。番組の公式ツイッターは小文字でホットアンダーバー一息46、ホットアンダーバー一息46、つぶやく際はハッシュタグホット一息でよろしくお願いいたします。そして番組終了後オーディでアフタートークもございます。今日もレナが参加してくれますので、はい、こちらもお聞きください。それでは今日はこの辺で失礼いたします。ここまでのお相手は日向坂46の影山由佳と
桜坂46の守屋麗奈でした。
バイバイ、バイバイ、 See you soon。
ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息。この番組は町のホットステーション
ローソンの提供でお送りしました。日向坂46の影山由佳です。
桜坂46の守屋麗奈です。
収録終了いたしました。ここからアフタートークとなっています、はい、ということで2週間ありがとうございまし ました。本当に本当にありがとうございます。たくさんね無茶振りとかもあったけど、いやいや
もうちょっと、
ね、
本当ドキドキ、何来るかなってドキドキしてたんですけど楽しかったです、なんとか、
はい、でもさ緊張してる風に見えないし、
本当
人見知りするような風に見えない、本当に
本当ですか、うん、隠せてるんですかねそれが。じゃあ
思いますよね
、
人当たりも素敵で、
いやいや、ありがとうございます。
愛されるよ絶対。
いやいや、
愛されてるか、愛されてるんだ、ね、
どうなんですかね
楽しかった、
楽しかったです
、はい、前回私、はい、小林さんが来てくださって、
あ、はい、
そうそうそう、その時はね、うん、 ちょっと仲良くなった。
ちょっといいですね。
そう、あの歌番組の時とかご一緒した時に、はい、あの私からだけど話しかけに行けるぐらいになった。
はい、すごい。はい、仲が深まったんだ。
ちょっとずつ。そうそうそうそう。またね、はい、なんか、あ、好きな食べ物とかあります？急に。急にお見合いスタイル。
好きな食べ物ですか？でも私甘いものとか結構好きで。
うん、本当に好きなスイーツとか。
スイーツ好きですね。はい。え、何が好きですか？
お肉。
あ、お肉。
焼肉とか。
あ、いいですね。お肉。そう。私も好きです。
最近焼き鳥とか好きかも。
焼き鳥。
そうそうそう。
え、何頼むんですか？焼き鳥だと。
ハツとか。
ハツ。
砂肝とか。
ああ。
そうそう。もうずっとぼんじりが好きだったんだけど、はい、最近なんかその、ホルモン系の魅力に気づいてきた。
すごい、私はまだ気づけてないですね、
うん、ホルモン。そう、なんか苦味があるものが食べ、うんうん、私ね、はい、その苦味を、うん、コーヒーって大人になると飲めるようになるっていうじゃない、
はい、
あれって要はその味覚を司る神経が死ぬかららしいんだけど、うん、
あ、聞いたことあります
それ。そうそう、それがあるから、うん、絶対に苦いもの好きになりたくないと、追いたくないと思って、
うんうんうん、
めっちゃ好きになったね。その砂肝とかやっぱり苦味のあるやもの、
そういうもんなんですね。
そう、それで追いをね感じてる。
そんな追いてないんですけどね、全然。
そうそう、抗いたいんだよね。だからね、甘いものね、うん、あの多めに食べたりする。
かわいい。
そうそうそう、おいトークするなって。おいトーク、
おいトーク、おいトーク。
なんかさ、はい、大人になったなって感じることある？
いやー、あんまりないですね。なんかあるかな、なんだろう、大人になったな。でも昔から結構その食べ物にしても、
うん、
なんか結構おじさんっぽいものというか、こう渋いものとか結構好きで。
あ、そうなんだ。
だからそういう味覚とかに関しては変わってないんですよね、なんか。
おじさんっぽいって何？うん、
あ、なんかおつまみ系とか、そういうものがちっちゃい頃から好きで。
あ、そうなんだ。
はい、
それも、そういうものも好きだし、甘いもの好き。
もう好きです。
てか、苦手な食べ物とかなさそう、それ聞いてると。
苦手は、人参とグリーンピース。
かわいい。
苦手です。
かわいいよ。
人参とグリーンピース、ね。え、ありますか？何か。
なんだろう。なんか、オクラとか。
オクラ。
かわいいかな。
かわいい。
いや、全然、あの、ピーマンとか嫌いですよ。
あ、うん、ピーマンかわいい。
ピーマン、あの、トマトの、あの、ソースじゃなくて、果肉のあるトマトの方とか嫌いですよ。そうそうそう。かわいい、かわいいから、かわいいから。私かわいいから。いや、聞きたいですよ、きっと、レナの好きな食べ物事情。
そうですかね。
うん。あの、ご趣味は？
ご趣味、ご趣味は、あの、先ほども、あの、出てきたんですけど、うん、話の中に、あの、香りとかが結構好きなので、うん、なんかよくそういう香りのものとか探し求めに行ったりとか しますね。
え、それは香水とか、それともアロマディフューザーとか？
ああ、なんかもう本当に全部、なんかお香とかも、うん、炊いたりとかするのも好きなので、結構そういう香りのものを探しに行ったりします。
好きな匂いとかあるの？
え、好きな匂い、なんか、なんだっけな、ウッド系？
ああ。
あの、なんか、ムスクとか、そういうの結構、なんか大体入ってるんですよね、好きな香りの中に。
中に入ってるの、はい、ムスクが。
うん、入ってます。
金木犀とかは。
ああ、金木犀もこの時期、いいですよね。
そうそうそう。
わかります。
私も好き。
うん、そう。いいですよね。
うん、私も香りめっちゃある。あの、香水の棚がある。
素敵ですね。
そう、大人になってから好きになった。
おー、大人だ。
無理してないんですよ。
無理してない。
あの、なんか石鹸の匂いとか好きです。
あー、いいですね。女子っぽい、うん、石鹸、
うんうん、金木犀とか、白の金木犀とか買いました。辞書の匂いはマジです。
辞書の匂い、
そう、本の匂いはすごい好きなんですよ。
あー、でも落ち着きそうですね、
うん、そうそうそう。あとホームセンターの匂いね。
へー、どんな、どんな。
え、
どういうことですか？
ホームセンターの匂い良くないですか？いや、絶対これ聞いてる人分かる人いる。その木の、
はい、
加工されてない木の本来の匂い。そうそうそう。
とかね、確かにその匂いはいいかもです。
そうそうそう。大好き。その匂い嗅ぐためにホームセンター行ってたことある。ちっちゃい時。
すごい。
何も買わないのに。
そんなに好きなんですか？
そうそうそう。
は
い、そんな感じです。ということで、オーディの方でもリスナーさんのメッセージご紹介していきますので、引き続き番組のメッセージフォームからどしどしお送りください。お待ちしております。ということで、今回はこれでおしまい。また来週お会いしましょう。日向坂46の影山由佳と
桜坂46の守屋麗奈でした。
バイバイ。
バイバイ。